正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月28日、今年はうるう年ではありませんので、はい、今日で終わりです。
本当に
2月早いです、
はい、早い
ねえ。2月今月何したかな。
はい、本当に
ねえ、
風のように、まあ、暦の上では春になったっていう立春をね迎えると、なんか気分はちょっとだけ変わりましたけどね。
寒さはだいぶ残りましたけども、やっぱりね、あの、はい、暦としての季節はもう進んだっていうのが2月だと思いますのでね、まあ、徐々にこれから先は暖かさが、ね、増してくるかなと思いますが、今日のこの番組はですね、はい、ちょっとね、自然災害についてのねお話をしようかなと思うんですね、
はい、
あの、気候変動っていうのはいろんな、まあ、自然異常気象をもたらしたりしてね、やっぱり災害が起きやすくなってしまいますよね、
はい、
これからいいシーズンに入るのかな、はい、春になって、まあ、初夏を迎えて、それからまあ梅雨があったりしてね、今度は大雨のシーズンになってきますよね、やっぱりいろいろその災害に対する対策っていうのは必要だと思うんですけども、今日はそのあたりの話をね、ちょっとこう、なんでしょうね、見方を変えてこんな見方もあるんじゃないですか、は
い、
というようなお話をねしたいと思います。
しばら
くです が、はい、今日もお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、よく最近言われる言葉でね、
はい、
持続可能な社会づくり、
持続可能な、はい、よく本当にあちこちでね、うん、
はい、
もう定着した言葉になりましたね。
言われますよね、はい、まあ、持続可能な社会づくりというのはやっぱり、うん、まあ、どっかで破綻をきたすような社会づくりではなくてね、それは環境に配慮した形での社会づくりが必要ですよっていう意味でこの言葉はよく使われると思うんですが、
はい、
この持続可能な社会づくりに欠かせないのが、具体的に言うとですね、ちょっと難しい言葉ですが、これ以前もお伝えしましたけれども、緩和という言葉と適応、この2つがまあ両輪になるわけなんです、
はい、
で、そのまずね、緩和というのは何かというと、まあ、これは分かりやすく言うと、今地球温暖化が進んでますけれども、その温暖化を、の進みをちょっと抑えていきましょう、緩和していきましょう、それがまあ緩和ですね、
はい、
で、それに対して適応というのは、まあ、温暖化、気候変動で進んでしまっていますと。で、そうするとそれに対応してやっぱり安全な暮らしをしなければいけないし、うん、
はい、
それに対応した生活していかなきゃいけない。で、これがまあ適応という言葉でよく言われているわけですね。緩和と適応、この2つがあります、
はい、
で、今日はですね、まあ、その中の1つ、適応の方にスポットを当ててみたいと思うんですね、
はい、
この適応と一言で言ってもですね、まあ、様々な分野がありまして、例えば先ほどお話したように、これ温暖化が進むと温暖化に対応していかなきゃいけないと、
はい、うん、本当ですね、
いろんな対応の仕方があって、例えば、今まで作ってきた農作物が、まあ、温暖化によって、まあ、できなくなってしまったと、うん、全然こう取れなくなっちゃったと、たらその農作物の品種改良などして対応しましょう、
はい、
これ適応の一つになります、
はい、
で、またはですね、関西の南の方、和歌山とかその辺りでよく取れた農作物が温暖化が進むことによって取れなくなっちゃったと、
うん、
じゃあその和歌山で育てていたものを今度はもうちょっと北の方に持っていって育てましょう、
はい、
適した環境に新たに持っていって作ると、うん、それから温暖化防止の取り組みの一つとして、遠くで作られた農作物をエネルギーを使って運んできて二酸化炭素を排出してしまうというのではなくて、で、
うん、
地産地消の仕組みを強化していく、
ね、これも大切ですよね。
これも適応の一つ、
あ、適応ですね、
と言えると思うんですね。
なるほど、はい、
で、実はまだまだありまして、
はい、
まあ、今年の夏はね、まだちょっと先なのでね、どうなるかなかなか予想しづらいんですが、
はい、
まあ、多分真夏になるとね、35度を超えるいわゆる猛暑日がどんどん増えてと、
また
で、そうなると皆さんは何をするかというと、はい、エアコンを効かしてね、
はい、
で、まあ、これも排気が温暖化の原因だったりしますけども、うん、 予想最高気温が35度になりますと、猛暑日になりそうですという時はやっぱり、子どもたちはグラウンドで、運動するんじゃなくて室内にしましょうとかね、まあ、いわゆる熱中症対策ですよね、はい、こういうのも適用の一つになります。でさらに言えば気候変動によって引き起こされる感染症対策、
はあ、そうですね、
うん、まあ、蚊が媒介となって起こる感染症もあったりしますよね、
はい、
その対策するのも適用の一つになります。
で、
まあ、今新型コロナウイルスのね、ウイルスによる感染症を、まあ、拡大してますけども、
はい、
これももしかしたら引き金は気候変動が関係しているのかもしれないですね、
はい、
うん、でですね、そんなさまざまな適応の中で今日はですね、治水対策について考えてみたいと思います、
はいはい、
水をコントロールするという治水なんですね、気候変動によって雨の量が以前よりも増えてしまっています。これも現実的に増えてしまっています、
はい、
まあ、台風も強いまま日本列島にやって、かなりの雨量をもたらしたりします、
はい、
そうなると洪水とか土砂崩れ、などの危険度、ね、高まって
本当に、ね、
しまってますよね。
各地の被害が増えましたね、
まあ、毎年のようにどこかで豪雨があってと、少し被害が出てしまったりと、
はい、
うん、で、まあ、大雨になって、上流からかなりの量の雨の水が下流に押し寄せる、そんな可能性が高くなりますよね、はい、こういう時に必要な治水対策としてはあれがありますね、ダム。
ダム。
で、ダムによって川をせき止めて流れる水の量を制御すると、
はい、
で下流のその災害を防ぐという役割がありますよね。
あります。
で地域の水がめにもなりますし、渇水対策にもなりますし、まあ、これによって河川の氾濫を防いで下流域の災害を防ぐと大きな役割がダムにはあります。
あります。
で、ね、このダムについて今日は、ね、ちょっとお話ししますね、
はい、
日本にはおよそ3000ほどのダムがあるんだそうです。
そんなにあるんですか。
ね、やっぱり日本っていうのは山がちであってでね、
はい、
川が、一気に流れてそれをね、うまく利用するためにダムっていうのも3000およそねあるんだと言われています。でまだいくつかのダムの建設計画っていうのは実際進んでいます。
あ、そうなんですね、
うん、まあ、それに対して、まあ、自然破壊につながる、
うん
ね、それからダムを作ることによって山あいののどかな集落が水没してしまってふるさとが失われてしまう、
もうそれも聞きますよね、
などの問題が持ち上がっている、はい、まあ、ダム建設反対に、ね、
うん、はい、
運動なんていうのもありますよね、
はい、
で、世の中にはいろんな立場の人がいまして、当然ダムは必要だという方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
いやいややっぱり自然壊すものだからダメだ、うん、作っちゃダメだという、まあ、意見もあり、まあ、ダム建設については賛否両論存在しております。
はい、
今日はこのあたりについて少しね、観点を変えて、そのダムの役割としての観点を変えて、そもそも論、
そもそも論、
そもそも論で話を進めていきたいと思います。
はい、
はい、ここで一曲お届けします。
ジャック・ジョンソンでネバーノThis old story before, where the people keep on killing for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding, and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking.Nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless. We're just human. Amusing and confusing. We're trying. But where is this all leading? We'll never know. It all happened so much faster than you could say disaster. Wanna take a time lapse and look at it back and find the last word.Maybe that's just the answer that we're after, but after
all were just a bubble in a boiling pot. Just one breath in a chain of thought. Moments just combusting. Feel certain, but we'll never, never know. Sure seems the same. Give it a different name. We're begging and we're needing and we're trying and we're breathing. Never knowing. We're shocking, but we're nothing. We're just moaning.
ジャック・ジョンソンでネバーノーをお届けしました。
さて今日はですね、持続可能な社会づくりに欠かせない緩和と適応、その中の適応についてのお話になります。はい、気候変動によって大雨が起こりやすくなってしまった今の時代、気象災害を未然に防ぐための治水事業、この重要性が再認識し始めていますね。
大切ですよね。
これも適応の一つになります。
はい。
ただダム建設に対する反対運動、これも、至るところで起こっている、これいう事実ももちろんありますよね。自然破壊につながるとかいろいろ言われたりしますよね。
やっぱり意見はありますよね。
でですね、そもそもダムというのは、気象災害、具体的に言うと土砂災害や水害を未然に防ぐ効果、これが期待されてるんで作ることもありますよね。
そうですよね、守るために、はい。
でも実際それはそうなのかなという疑問をちょっと投げかけたいなと。
そうですか。
でそういうね、投げかけている動きも最近ちょっと見られているんです。
なるほど。
もちろんね、そのダムっていうのは水を貯めてね、下流域に水の量をバーって流すとね、もちろんその水かさが増して、下流の川の堤防決壊なんかね、引き起こしちゃうので良くない。それを守るためのダムっていうのはこれはすごく意義があるんですけども、いや、そこだけに目を向けちゃダメかもしれないよというのが今日のお話なんですね。でですね、ある場所でこんな例が見られました。これはですね、2018年の西日本豪雨の時なんですが、広島県呉市安浦町の野呂川ダムというダムがあります。でこのダムについてなんですが、2018年の西日本豪雨の時に規定以上の水を放流したんじゃないかと、満杯になっちゃってね。でということで結構ね、このダムはね、当時ニュースにもなったダムなんですね。覚えてますか？
はい、なんかニュースを覚えてます。
実はね、この時ね、この野呂川ダムの上流に目をやると、上流域っていうのは多くの支流があります、谷をどんどん流れていって、大きなまとまった川になって野呂川ダムでせき止めてっていう、そういうパターンですよね。でその支流の谷合いでですね、土砂崩れが多発したんです。上流でね、このダムの上流での土砂崩れが実はダムそのものが原因じゃないかと考えられ始めているんですね。
そのダムがせっかくね、役に立つために作ったけれども、なんとそれがいいことだけじゃなかったということですね。
その可能性もあるんじゃないかということは今問題視されていると。
問題になっていると。
確かにそのダムって水をコントロールしてくれてね、災害を防ぐにはいいものだっていうのはなんとなく皆さんも分かると思うんですが、実はそのこと自体が上流に悪影響を与えてるんじゃないかっていう話なんですね。ダムというのは下流への水の量をコントロールするためにはいいものですよね。
そうですね。
川をせき止めて水を蓄えますよね。そうすることによってですよ、上流の水の排水が滞ることになりますよね。言い換えたら
確かに止めますからね。
そう、そうすると上流の方に水が溜まりすぎてしまって、地盤が緩んでしまって、上流の方の支流の谷合いで地滑りを起こしてしまう。
そういうことになるんですね。
でこうやって考えたら、そのダム自体が上流に地滑りを起こしてしまうという原因になってしまってるんじゃないか、
原因の一つにはなってると言えますよね。
これでも普通に考えてもやっぱり水をせき止めてるんで、水山あい溜まっちゃいますもんね。
理解できますね。
でここには正直言って僕はあまり目を向けることがなくてですね、そのダムそのものがやっぱりね、構造物を作ってしまうので自然破壊につながるっていうのはそれはそうだろうし、ただダムっていうのは役割が非常にあってっていう側面もありますよね。だけども別のそういう見方でダムって今まで僕も見たことがなくて、水を貯めることによって悪影響が結構あるんじゃないかなと。でね、ここで考えておきたいのは、地面のいわゆるその土地の表面 だけを管理していても災害を防げないっていうことなんですよ。
そういうこと。
あのダムってダム湖っていう湖作りますよね、でそこに水溜まりますよね、はい、うまくコントロールしてますよ、でもその水っていうのはやっぱりその周辺の土地の中にも染み込んでいて、地盤を緩めてしまってるんじゃないかと。で結局地面の中も水が行き来していて、極端な話海の満ち引きも内陸の水脈に影響を与えれてるかもしれない。
でも当然ね、つながってますから、
うん、
もう自然体のものをこう人工に何かしたらそこで止めるとなると、そこで何かが起きたりっていうのは想像の範囲ですよね。
ですよね、まあ一般素人の考えかもしれませんけども、ただそういう研究をされていてね、実際それが問題だと声を上げていらっしゃる方々、うん、専門家の方もいらっしゃいます。
そうなんですね、
なのでこれからは考えなければいけないのは、その地面の中の水の流れで、もう少し広げて言うと、その風をうまく森に通すことによって、その森自体、自然環境全体が健全な状態に保たれる、そういうふうに考えなきゃいけないんじゃないかなと。
もう全部つながっているんだからっていうことですね。
そうだから目に見えるところだけに気をとらわれていると、他ですごく悪影響をね出てきてしまってるかもしれないことなんですね。決してですよ、僕はダムを作ることを否定するという、立場ではありません。
はい、
いい面たくさんあります、
うん、
だけども自然をコンクリートで覆ってしまうと、ある意味自然とこう喧嘩をしてしまうことに、これなりますよね。これ普通考えたら、
ね、
構造物を作ってしまうの
ね、つきますよね。
ただその必要性はあるので、ダムを作ったとしたら、そのダムをうまく管理する、水脈の水をうまく流してやって、自然の再生能力を引き出していく、これが今一番こう環境に優しい防災なんじゃないかなと。これ綺麗事かな、どうなんでしょうか。
でもやっぱりその一点ではなくて、ね、周りのこと、その正木さんおっしゃるように、私は目に見えるものだけじゃなくて、目に見えないところ、もっと奥深くも一緒に考えなければ、全部自然ってつながっている、もちろん私たち人にとってもすごく大切なことなんだっていうことを、なんかつなげて考えていくとか、そういう感覚ってね、大切なんじゃないかなと思います。
僕はもともと自然が好きなので、海も山も好きなので、こういう考えって素直に僕は受け入れられるんですよ。
私もすごくこう、
皆さんはどうかなと思いますけれども、
感じました。
反対意見もしかしたらあるかもしれませんけれども、そのダムを作ったとしたら、それをね、うまく管理するということ、それはいろんなところでもね、それは抜けてるなって僕もよく思う時がありまして、今その全国にあるいろんなたくさんのその道路をはね、川に渡るその橋ありますよね、橋脚もそうだけど、それぞれだいぶこうなんか経年劣化進んで、かなりたくさんの橋を架け替えなきゃいけない時期に来てるんじゃないかって言われてます。
そんな話もありますよ ね。
これはだからうまく管理しないでほったらかしておいてそうなってるのか、どうなのか、そこまでちゃんと計画ができてるのかって、そこって僕たち見えてこないし、作るのを目的にしてるという節もないこともないなとかね。
ね、いやでも本当に私も本当どうがつく素人なので、その専門家がいろんな本当に山のことも水のことも、ね、自然のこともそうですし、物を作る方もそれぞれスペシャリストがいるので、なんかその分野の皆さんが常になんか横も縦もね、つながって話を、進めていくということが私は大切なんじゃないかなって本当に思います、
もちろんね、ちゃんと設計して作って、耐用年数とかも考えてたと思うんですけども、でもそういうその考え方で、あと例えばこの橋ダムは耐用年数あと何年ですとかいうのがどんどん計画的にね、公表されて、それに対してじゃあちょっと補強しなきゃいけないなとかいう動きをね、ずっとしてったら、こんなにたくさん、壊れそうな橋がね、あちこちにあるなんていうのは、ありえないわけで、
だからなんかその辺ですよね、本当に
ダムについてもだからうまく水を流してあげてね、溜めすぎないでというのかな、そこももうちょっと、もちろんうまくされてると思いますけども、もう少し配慮をして、自然とうまくこう共存するというのかな、 そういうやり方がちょっと必要じゃないかなと。特に今回ちょっと調べてみてね、はい、ダムっていうの役割すごくありますけれども、その上流はめちゃめちゃ水が溜まってしまって、実際西日本豪雨の時はあちこちで土砂災害起きてしまってるんですよっていう事実があるんですね、
はい、
だからやっぱりうまく水を流してあげる、
はい、
そうですね、その循環をしてあげるというのかな、
うん、
自然って常に循環してるじゃないですか、水もそうだしね、
はい、
それをその止めてしまうのはちょっとどうかなというふうに思います。で最後にもう一つだけね、
はい、
で西日本豪雨の時にたくさんあちこちでも土砂崩れがありました、
はい、
うん、2018年のことですけどもね。で上流の支流に作られている堰堤はですね、今多分ねほとんど土砂でいっぱいのはずなんですよ。
あ、そうですか。
なので堰堤の役割をほとんど果たせていない、
うん、
これ土砂を取り除かないといけないんですよね、
うん、
だから水も流れていかない状態になっているので、
はい、
じゃあそれうまくその水を流す方向にしなきゃいけないと。
そうですよね。
でその堰堤の復旧作業も自然をうまく生かす形で進めていかないと、またもしかしたら同じ、過ちを繰り返すことになるかもしれないなと、今はちょっと気になっていて、実際ね、あちこちの西日本瀬戸内周辺のね、堰堤もちょっと実際僕歩いて見に行きたいなともすごく思いましたし、ちゃんと水がねうまく滞りなく流れていったらいいけど、もし溜まっていたらね、次のちょっとした雨で大きな災害起きる可能性だったので、
本当でしょうね、まあ、専門家の方がいろいろ検証されてるかもしれませんが、ぜひともね、お願いしたいところですね。
今日の僕のお話、
はい、
いやいやそこはねちゃんとできてるねとか、いろんなご意見の、ね、ありましたら ね、ぜひこの番組までまた勉強させてください、
はい、教えてください、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はダムのお話をね少ししましたけれども、
はい、ね、勉強になりました。
何でもそうです、観点をちょっと変えてみるとね、やっぱり見えてくるものがたくさんあって、特に自然環境、今の気候変動問題がすごくね、世界的な問題になってる中で、観点を変えて、社会づくり、世の中づくりっていうのはやっぱり、すごく大事かなと思って、今日この話題をね少し取り上げさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
皆さんもぜひご意見、ね、
お
寄せください。
ねえ、
はい、
こんな仕事してるんで、うちのお父さんにちょっと聞いてみるとかねで聞いてみたら聞きましたよってメッセージねいただくとか、よろしくお願いします。
僕はそのいろんなご意見をね本当に受け止めますのでね、
はい、いや本当私たちね取り上げたいです。
間違ってましたって言うかもしれないです
、すいませんみたいな。
先週の番組の内容ちょっと間違いでしたって言っちゃうかもしれませんけどもね。
でもそういうのをね、本当皆さんと情報交換できたら嬉しいです。
ぜひお寄せください。宛先を荻野さんお願いします。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西マサキアキラの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。